FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマ人への手紙の入門を見ていきましょう。ローマの著者、また年代というのを見ていきましょう。多くの学者はパウロが57年にコリントに滞在しながらこの手紙をローマの教会に書いたというふうに見ています。また多くの人がこのパウロが16章で出てくるフェベという女性に手紙を託し、彼女がそれをローマに運んだと考えられています。1章の11節から12節、パウロがローマへ行きたい、訪ねたいという願いを書いています。また後半でも同じように伝えています。使徒の福音書でパウロがどのようにやっとローマに着くか、3年間経った後に着くかというのが見られます。パウロはやっとローマに着くと逮捕され、牢獄に入れられ、殺されそうになり、いろんな大変なことを乗り越えて着きました。パウロがローマの使徒たちに書く手紙というのはこの世界に大きな影響を与えました。歴史上いろんな例題もあります。その一例がマルテン・ルター、宗教大改革の、ルターさんです。彼はこのローマ書による変革がをこのように書いています。神の聖霊によっての言葉の意味を理解したとき、罪人が義人として信仰を通して主の自由な恵みから生まれることを知ったとき、私はまるで新しく生まれたかのように感じたと彼は言っています。この義人というのは神様の前で義と宣言されることを意味しています。それは私たちの行いによってではなく、神様の恵みで行われています。私たちは信仰による主の恵みを通して義と認められているのです。私たちは単に罪を許されるだけではなく、キリストを信じたとき、その義を受け取るのです。この本当に素晴らしい真実というのは私たちの信仰の基盤であります。私たちがキリストが十字架で成し遂げてくださったことを信じることで救われ、義とみなされ、神の前で義と宣言されるのです。これは本当に信じられない恵みです。これが本当の驚くべき恵みです。この基盤がパウロの教え、神様との関係の基礎になってきます。パウロというのは、その前はタルソのサウロとして知られていましたが、ローマの名前であるパウロにを名乗り始めました。彼はイエスに出会う前にパリサイ派であり、本当にユダヤ教の律法と伝統を守るために教会を迫害し、いろんな信徒を牢獄に入れていきました。イエスがこのパウロの前にダマスコの道の途中で出会いました。そして彼を召してイエスに仕えるようになりました。イエスはパウロを異邦人への使徒として任命しました。使徒というのは王に使わされ権威を持ってその王の代わりに語る人でした。パウロはローマに行ったことがありませんでした。でも彼はローマのコミュニティ、信者の仲間たちがそこで確立されているのを知っていて、そこに訪れたかった。彼らに知らせたかった。私来たいですよ、あなた方と分かち合いたいですよ、福音って本当に何なんですか、教えてあげますよ。その福音というのはイエス・キリストにある良い知らせです。ローマの16章でパウロは39人の人を 名前を挙げています。それのその人たちというのはローマに住んでいる人たちでした。パウロはだから行ったことがなかったローマだったけど、そこに多くの友達知り合いがいました。パウロの目的、ローマを書いた目的というのを見ていきましょう。ローマの信者というのはユダヤ人ではない異邦人が多かった。でもその中にもユダヤ人の信者もいました。彼らは人生をイエス・キリストに捧げ、イエス・キリストを信じることを喜んでいました。でもある時、ユダヤ教の偽の教師たちがいろんなことを彼らに偽の真実を教え始めました。イエスを信じないといけない。でもそれだけではなく、旧約聖書の律法、ユダヤ教の伝統を守っていかないといけませんと教えていきました。ユダヤ教の信者たちも異邦人の信者たちもコロナのことに関していろんな質問が湧いてきました。パウロはそのような人たちに、ローマにいる人たちに書きたかった。そこでパウロは律法の意味というのを彼らに教えて、その律法の意味というのは罪をあらわにするためですよ、でも律法には救う力がないですよと説明していきます。私たちは神様の恵み、信仰により、恵みにより救われています。それがユダヤ人であれ異邦人でも同じです。誰も律法を守ることによって救われることができないとパウロは教えていきます。いろんな意見があった。ユダヤ教の人が、また異邦人の人が、律法を守らないといけないのか、安息日はどうなんですか、食べ物に関してはどうなんですか、割礼はどうなんですか。ユダヤ教の人も異邦人のクリスチャンもみんなこのような質問、疑問がいっぱいありました。本当にみんな失われてさまよっていますか、私はどのように義と認められますか。旧約聖書も新約聖書も同じように救われることについて教えていますか。私は他の人たち、私と違う意見を持っている人たちとどのように関わりを持っていけばいいんですか。またイスラエルと今日の教会とどのような関係があるのでしょうかといういろんな質問が湧き出てきました。パウロはこのような質問に対してとっても明白に、また組織的に福音を説明して答えていきます。パウロの集中というのは、私たちのキリストにある信仰を通して得られる義です。パウロの中心的なテーマと目的というのは、ローマの一章の16節から17節で見られます。ローマの一章16節から17節、私は福音を恥とはしません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書いてある通りです。パウロはとっても明白に、私たちはキリストにある信仰を通して救われていて、私たちはその信仰、イエスにある信仰を通して生きるものだということを伝えたかった。手紙の最初で、また最後でも、パウロは、私はローマのあなた方に会いに行きたいよと伝えます。ローマに旅をして、またその周りの国々に、まだ福音をが宣言されていないところに行きたいというふうに伝えています。特にパウロは福音をスペインで、伝えていきたいというふうに伝えています。ローマのメッセージ、パウロのメッセージと要点をちょっとだけ見ていきます。上記でも見てきたように、パウロの中心的なローマでのフォーカスというのが、義人、信仰を通して義を受け取る キリストにある信仰として義を受け取るということです。パウロはこれがみんなが罪人であって罪を犯し神の裁きを受けないといけないユダヤ人もユダヤ人でない人も同じです。誰もキリストなしには義と認められる人はいません。義というのは立法を守ることによって得られるものではない。逆に立法というのは私たちがどれだけ罪人かというのを見せるものです。私たちがどんなに罪人であって罪でいっぱいなことにもかかわらず神様が私たちに恵みを通して私たちに義と認められる道を整えてくれました。それがイエスを信じることを通してです。私たちの罪が完璧に許され、キリストの血潮を信仰によって信じることだけで完全に許されることができます。私たちは信仰により義と認められます。これは神様が法的に私たちを無罪と見てくれる。私たちが無罪だからではなく、イエスが私たちのためになさったことによってです。キリストの血潮が私たちの過去の罪を、その問題を亡き者としてくれます。イエスの血を通して神様が私たちのが神の前に立つときにイエスの義を見えるようにしてくれます。もう一つの問題が私たちの罪。罪の性質、持って生まれた性質です。パウロはイエスが私たちの罪の結果を受け取って、それを血潮によって流してくれたというふうに言っています。また私たちの罪の性質も私たちのを内側から義と認めてくれる、信仰ある人たちを義と見てくれる、見てくれる、認めてくれるというふうに言っています。私たちはイエスを信じるときにイエスと一つになります。洗礼というのがこの証であり、このシンボルであります。イエスと一つになり、イエスの死とイエスの復活と一つになることの、シンボルです。神様は私たちの、ボロボロな古い罪の性質をちょっと良くしようとしているのではなく、イエスの死を通してそれを殺そうとしています。私たちが罪の性質に死んで、私たちは新しくキリストに新しい性質を持って生きてほしい。私たちは義に生きられます。自分で頑張って律法を守っていくことを通してではなく、キリストが私たちのうちに生けることを信頼しながら、可能としてくださいます。私たちはキリストの義を受け取り、イエスの命も受け取ることができます。また神様は私たちに聖霊を私たちのうちに住まうように与えてくれ、私たちはそれを通して義に、また勝利者として信仰に生きることができます。9章から11章でパウロは神様の民イスラエルと教会の関係をについて語っています。パウロはイスラエルを愛していますか？パウロは彼らが救われイエスを信じるのが見たいです。異邦人というのはイエスを信じることによって義を、本当の義を受け取りました。ユダヤ人というのは本当の義を得られませんでした。なぜかというと彼らはその義を自分の努力によって働きによって得ようとしたからです。彼らが信仰に生きず自分の義を作り上げようとしていたからです。ローマの9章の30節から32節がこのように書いています。それではどのように言うべきでしょうか。義を追い求めなかった異邦人が義を、すなわち信仰による義を得ました。しかしイスラエルは義の律法を追い求めていたのに、その律法に到着しませんでした。なぜでしょうか。信仰によってではなく、行いによるかのように追い求めたからです。彼らはつまずきの石につまずいたのです。パウロは信仰によって救われる。イスラエルの国、 について語り続けます。十章では誰でも主の名前を呼ぶ者は救われるというふうに言っています。これは難しいことではありません。超自然的な力が努力がないとできないことでもなく、鍵というのは本当に心で単純にイエスを信じ、イエスの名前を呼び求めて、私たちの口で告白し、イエスが主であるというだけです。そしてユダヤ人でも異邦人でも信じた者はみんな救われるというふうに教えています。今のところイスラエルはキリストから枝のように切り離されてしまっています。でもその枝もまたいつの日か信じる者たちがキリストに継ぎ枝としてまた戻ってくるとも教えています。12章から15章でパウロは生ける義、キリストの体、また社会でそれがどのように見えるかというふうに書いています。キリストの体がユダヤ人また異邦人から成り立っています。お互い愛し、お互い許し合わないといけない。一人一人の体のメンバーが賜物を与えられています。私たちはお互いを愛し、賜物を用いてお互いに信仰を持って使い合わないといけない。他の人たちを愛したら、私たちは律法の義を全うしています。愛というのは私たちと考え方や行いが違う人たちをも愛することです。ある人は安息日を守って、ある食べ物を食べない、そういう人たちもいます。でもパウロが教えているのは、キリストの体の中では私たちはお互いを尊敬し、受け入れ、愛し合わないといけないというふうに教えています。パウロはこの手紙をローマに行き、また周りのスペインなどで福音を伝えたいという計画を伝えて終えます。最後の章ではパウロは最低39人のクリスチャンの姉妹兄弟を、名指しで挨拶していきます。ここでローマでの言葉や概念をいくつか見ていきたいです。ローマでは本当にいっぱいの言葉、大切な概念があって、パウロがローマ書でこれを発展させていきます。以前話したように、この福音というのがローマのテーマであります。私たちはこの福音という言葉1000回以上多分聞いたことあると思いますけど、私たちが本当に福音とは何なのか、また私たちにどのように当てはまるかというのを理解していかないといけない。福音っていうのはまだ信者じゃない人たちに当てはまることだけではなく、私たちの日常生活の中で、神様との関係の中で中心的なところを得られるものです。ローマでは多くの言葉、大切な言葉出てきて、パウロが説明したり用いて教える言葉があります。いくつかはこのようなものが出てきます。福音と律法、義と不義、信仰と働き、恵みと律法主義、信頼することと誇ること、肉と御霊。こういう言葉が何で大切なのか、ちょっとだけ説明していきます。パウロは律法という言葉、いくつかの違う意味で使っていきます。時には十戒を指し、時には旧約聖書を指したり、モーセの五章を特に指していくこともあります。また原則的な律法について使っていったり、律法を律法主義という意味で使ったりもします。 パウロがどのようにこの律法という言葉を使っていくかというのがとっても大切なことになって、私たちの聖書の箇所の理解につながっていきます。またパウロが使う御霊と肉という対比も同じような例です。パウロは肉という言葉を人間の体、人間の罪の性質、また自分の力を指して良い行いをすることに対して使ったりもします。パウロは霊、御霊ということを人の魂、また聖霊について使うこともあります。このような言葉、私たちの学びを通して、もっと簡単に理解できるようになってくると思います。でもパウロが言っていることを本当に私たちが理解していくなら、この使い方を理解し、聖書の、箇所を正しく解釈していかないということを分かっておいてほしいです。ではどのようにローマを学んでいけばいいのでしょうか。ローマのについて本当にいくつもの何百という何万ページというページが、書かれています。本当にローマの一章一章には素晴らしい宝が隠れているものです。でも私たちがあまりにも奥の深さに真実がありすぎて、それを見逃してしまうこともあります。ぜひ皆さんがこのようになってしまわないように気をつけてください。このローマで出会う真実を分析しようとして、理解しようとして、頭で理解するだけにとらわれてしまうだけではなく、その真実というのを信じてください。それを人生に、あなたの人生に当てはめていってください。パウロは一章の16節から7節で、福音には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです、というふうに書いてあって、ハバクク2章の4節の有名な義人は信仰に生きるという引用を使っています。ローマ書というのは信仰で生きる書です。私たちは神様の御言葉に信仰で応答をしていかないといけません。それが難しいことでも、私たちがあまりの長さに、あまりの教えに困惑されていても、もう信仰に生きないといけない。ですからぜひ私はみんなに勧めたいです。ここで出会う明白な単純な真実というのを自分のものに信仰でしていってください。ローマの1章から8章まで、例えばいろんな神様の約束、神様が私たちのためにキリストにおいてやってくれたこと書いてあります。それ信じてください。私たちのために書かれていて、私たちがキリストのうちにあるから私たちのものだということを確信してください。私たちのウェブサイトではローマ書のアウトライン概要を、があります。それをぜひダウンロードして見てみてください。パウロのローマの信者たちへの流れ、大きな流れ見えていきます。簡単にそれを、ちょっとだけ見ていきましょう。このローマの手紙のアウトラインというのは、キーワードが義人は信仰によって生きるです。最初1節から17節までイントロで、パウロが中心的なテーマとして取り上げる義人は信仰によって生きるというところです。その次、1章の18節から3章の20節まで、人はみんな不義であるという、義人は一人もいないというテーマで書いています。その次、3章の21節から5章の21節まで、信仰によって神の義の賜物を受ける。6章の1節から8章の39節では、信仰による義の歩み、 聖歌ということについてパウロは教えていきます。9章の1節から11章の最後まで、異邦人は信仰によって義とされたが、イスラエルはそうではなかったというふうに、な話をパウロがしていきます。12章から14章の終わりまで、日常生活においてどのように信仰によって義を実践するかという実用的なセクションで、15章は信仰による神の福音のメッセージを分かち合う、16章ではパウロの最後の挨拶と指示が書いてあります。ぜひこの FBS のローマの手紙で皆さんがもっとイエスと近くなり、お互いを強め合っていくことができるように祈っています。では次回また FBS ローマでお会いしましょう。